ニッポン放送ポッドキャストステーション。
居酒屋で虫についてずっとグダグダ言ってるおじさんみたいな。
さあ、2km 離れたメスの匂いを見つけることができるんですね。
脳、つまりは脳と触覚を移植してきたってことですか。
まあ、そういうことです。
開口話の、
はい、
やばいこと考える人いるね。やっぱり
空中で止まったと思ったら急に最高時速50キロ出すんで。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
科学のラジオ、これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間プロラブ教授とともに、さまざまな科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
間違った話はしないけど、正確さにこだわると逆に分かんなくなるので、興味を持ってもらえたら、この世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるので、そちらを参考にしてください、
うん、
で、当番組科学のラジオは、科学技術週間の、
うん、
なんか関係者です。
お
友達なんですけど、正しく言うと令和6年度科学技術週間協力機関ですよ。
そうでございます。
なので、はい、心を、入れ替えずに
居酒屋のようなトークで。
そうなんですよ、
はい、噛んじゃいましたけど、
ね、だからなので居酒屋で虫についてずっとグダグダ言ってるおじさんみたいな感じです、ね、
そういうことを ね目指したいと思います、
は
い、
そうなんです、今回は昆虫に前回は特別版で今までの振り返りでやりましたけども、
ね、
昆虫に戻ることになります。
戻ります、
はい、でもただ4回目なんで今回最後ですね。
はい、
はい、ということで今回、昆虫最後の回のテーマは何ですか。
昆虫は未来の方向。イエーイ。
なんか確かに、うん、この間のサナギの話を聞いていると、
はい、
サナギはマジすげえっていう感じがしましたよ。
ぐちょぐちょ、ね、
それを活かせたらあれだね、前バイオミメティクスって回ありましたよね。
ああ、そうそうそうそう、
そうなんかね、
やりましたね過去にね。
生物がやっていることとかを、うんうん、まんま真似して工業製品とかに入れ込むと、
う
ん、
そうそう、
すっごい効率よくなったりするみたいな。
そうですそうです、うん、それの昆虫版ですかね今回は。
あ、大きな意味では、
はい、
今回は昆虫のバイオミメティクス、
そうそうそう、その限定したもの感じですかね。
今日は黒ラブ教授が今知っている、
はい、
こんな風に昆虫の研究が我々に生きてきそうよというやつを教えていただきたいと思うのですけども、
はい
はい、例えばどんなのがありますか。
例えばですね、カイコガの触覚を利用したドローンというのができ始めています。
あ、待って待って待って、カイコガでしょ。
カイコガ、
カイコガ、
はい、
カイコって、
はいはい、
ガの幼虫だけど、
そうそうそう、
カイコって飛べないんじゃなかったっけ。
そう、飛べないですね。
です、
飛べないんですけど、
ええ、
ファーブルさんって昆虫の
昆虫学者、めちゃめちゃ一番有名な昆虫学者じゃないですか。
そうそう、人40歳若い妻をめとったんですけども、
それは別に昆虫の研究と関係ない。
全然関係ないんですけども、
ええ、はい、
まあそのファーブルさんが発見した、
は
あ、ガのそのオスがですね、
うん、
2km 離れたメスの匂いを見つけることができるんですね。っていう性質をファーブルさんは見つけたんですね。
カイコって、
はい、すごくないですか。
カイコが、
カイコが、
もう成虫の、
はい、
成虫になってる、はい、成虫になってる方は
普段静かなんですけども、そのカイコがのフェロン、フェロモンっていう匂い分子なんですけど、はい、それをちょっとかけるだけでパサパサってこう動こうとするんですね。
それが2キロ、
2キロすごくないですか。
ちょっと2キロで
なんでっていう。
2キロだと
2キロ先の
だいたい東京の人しか分かんなくて、
はい、
申し訳ないですけど、
はい、
日本放送有楽町にあるんですけど、
うん、
有楽町に、から、うん、隅田川の、
はい、
匂いを嗅ぎ分けられるぐらいの感じです
の、な、多分こう流れてったんでしょうね。そういうので分かったんだと思うんですけども、
はい、
そのいきなり 2km 先のところからおおみたいなではないとは思うんですけど、
はい、
でも相当の感覚、
いや、そうだと思いますよ、
が、はい、そのカイコガの触覚が、
嗅覚じゃなくて
触覚ですね。
触って分かるもんなんですかね。
ね、カイコフェロモンがね、
ええ、
分子をこうつくことによって、
うん、
なんだろう、電気刺激に変換する、簡単に言うと、
うん、
触覚ってそうなんですよ。
うーん、
なので
この触覚っていうのはもちろんだけど、
そうそう、
頭からこのビーって生えてるやつに これが鼻みたいなもんなんだ。感覚、
そうです、
触覚とは言ってるけれども、はい、フェロモンという匂いみたいなもの、匂い分子みたいなものをここにパツッとぶつかると、
パツッとぶつくと電気刺激が反応できるっていうのが、まあ、科学的な仕組みなんですけども、
すごいな。
当時なんでどういう仕組みでその何て言うんだろう、こう匂いを見つけるのか分かんなかったんですよ、うん、100年間ぐらい前までは、ま
あ、とりあえずあの2キロ先の遠いの分かるよと、分かって、分かってるみたいだけど、なんで分かんのかは分かんねえと。
そうなんですよ、でじゃあ、まあそのまあ解剖的に、はい、そのまあ蚕の脳がこう分析してるんだろうから、脳とこう触覚だけは本物を使って、あとはこうロボットにして単純にね、機械にしてこう研究するっていうやり方があったんですよ。ちょっと言い方がグロいのでちょっとあれなんですけど、
グロいというか、
はい。
まあ、言ってしまうと
ロボットって単純化できますよね。あの昆虫って、ええ、さっき言ったカエコ、あのサナギと同じように、まあ、ハイテクな技術が詰まりすぎちゃってて分かんないんですよ。
あの昆虫は、
そう、
昆虫はいろんなことがもう分かんない。でもただ、ロボにしちゃうということは人間が作れるものだから、
そうそうそう、
何がどうやって動いてるのかは全部分かる、
ね、ある程度単純化できると、ね、じゃあその脳と、うん、そのここだけをつけて、うん、そのどういうふうにこう制御できるのかなとかいろいろ調べていって、
でつまりはやってることとしては、はい、その昆虫の、
はい、
ボディを人が作り、
そう、
そこに、
脳、
つまりは脳と触覚を移植してきたってことですか。
そういうことです。
蚕がの、
はい、
やばいこと考える人いるね、やっぱり。
でそれで、うん、まあいろんな研究をして、どうやらそのやっぱり蚕がのその脳のフェロモンがどこを感じてどういうふうに分析できて、
まあそれはボディが機械になってればデータとして取れると、は
い、そう、電気刺激で、さっき今僕が言ったようなことでなってるんだってことがだんだん分かり始めてきたんですよ、遺伝子がどこで反応してとか、でそういうのでどんどんかい、まあ、分析が進んで、今できたのは、生きた蚕のこの触覚、生きた触覚というか、それをドローンにつけて、そのフェロモンをついたら電気刺激が流れてそこに向かうっていうドローンができた、できてるんですよ、もうすでに。でしかもですよ、その今の蚕がの触覚はその女性、あのフェロモンですよね、メスの匂いだけなんですけど、そうじゃなくていろんな匂いに反応するに変えたんですよ、ある一箇所、ある一定の匂いだけ、
そんなことができる
の遺伝子を変えて、変えるとその触覚の中に、なんて言うんでしょう、なんかこういう、こう受け取るものがあって、その匂いに受け取る形、ブロックとブロックみたいなもんですかね、こう同じ形だったら、あ、匂いが出た、電気刺激が出てこう匂った、そこに行くみたいな。
じゃカレーの匂いにめっちゃ反応するやつ
を作ろうと思えば、するドローンとか作ろうと思えば全然できる感じで、
つまりはじゃあドローンがもともとなんかこうセンサーに応じて動くっていうのはそれできるじゃないですか。
そうそうそう、
つまり超高性能センサーとして蚕がの脳と触覚を使うっていうことがもう行われているの。
これね、でもそうなんですよ。で面白いのが、人間の鼻っていっぱい鼻聞くんですけど、いろんな匂いを感じちゃって、脳で処理してるから、一つのなんていうの、フェロモンだけって嗅ぎ分けられないんですね。
ね、今カイコガのメスの匂いがするぜっていう、
難しいんですけど、
人たち他の匂い感じないけどさっていう、
そう、
人間にはあまり合わないですよね。
ただ脳が発達してるからそういうことできるんで、昆虫は脳が小、でかくないじゃないですか、なので頭が悪いんですね。
あんまりだから複雑な、
そう、
何種類もの、
追いつかない、
何種類もの匂いを嗅ぐとかじゃなくて、
そう、
つまり
1個だけ、
カイコガのメスのフェロモンの匂い、
はい、
それ以外みたいな分け方をしてると。
そう。で、それがかえって人間の生活にはいいわけですよ。
あ、この匂いだけを嗅ぎ分けるっていうドローンを作るためにはそれが良い。
そう。で、
うん、
いろんな今災害、大地震とか災害があるじゃないですか。
はい、
大地震が起きたりすると、そのいろんなその匂い分子が出ちゃうんですね。火事とかいろんなガスとかで。まあ、確かに。うん、でそうするとワンちゃん救助犬、
あ、救助犬ね、
救助犬の匂いがね、うまくいかないことが多いんですって。
も
う
人間よりも何千倍もいい犬の触覚、はい、そうそう、嗅覚ですら、
いっぱいいろんな匂いが出ちゃうから、やりづらいんですけど、その時にこの蚕光ドローンみたいなのがあると、はい、そのある特定の匂いで反応してこう動くので、
あ、じゃあしかもすっごいちっちゃくもできるから、ドローンだから、
そうそうそう、
このすごい狭い隙間から入ってって、だ人の匂いに反応するそのドローンを作っておけば、
そう、
災害救助の時にあそこにいるぞっていうのが、
そうそうそうそう、
分かるようになる、
分かるようになる、
はあ、
そういうのがね今出てきて熱い分野だなっていうふうに思ってるんですね。
2024年ってもう未来だね。
はい、
なんだそんなの、
まあ、これだから、まあ、確かに虫のバイオミメティクスですね。そう、もう一個いいですか、救済の話にして。
いや、もうめちゃめちゃ面白いです。何
今度はですね、もう今度から、
はい、
ゴキブリ怖がらないでください。
ゴキブリを何かに使うんですか。
ですね、ゴキブリに災害時に助けてもらうロボットができました。
ゴキブリに災害時に助けてもらう、
はい、
どうやるの。
ですね、
ゴキブリ先輩に、
ゴキブリに、まあ、いろんな洋服っていうか、まあ、機械をつけてですね、
はい、ゴキブリに機械をつける。さっきから虫に機械つけがち。
まあ、筋肉とかって電気刺激で結局動いてるので、うん、そこにこうちっちゃなこう針を入れてこう、まあ、制御できるんですね。だからラジコンができるんですよ、生きたゴキブリを上って言っちゃダメか、
前
進め、前右左とか全部操作そのままできるようになってるんですよ今。
ゴキブリをリモコンで動かせるってこと？
はい。で、もっと言うと自動制御できるようになったんですよ、もう今年は。
待って、ほっといてもゴキブリ自動で動くじゃないですか。
あ、じゃなくて、
何もしなくても人間の思う通りに、
思い通りの指示で、
指示通りに、
日本放送を通って、フジテレビに行きなさいとか、
うん、お台場まで
行きなさいとかいうのを、
ゴキブリが行くの結構大変だと思うけど、
はい、
もう
そういうのを自動でできるようになったんですよ。昔まだ手でコントロールしなきゃできなかったんですけど、今はもうそこまでうまく自動制御ができるようになったんですけども。
ウーバーじゃん。
あ、ウーバーゴキブリですね。こういう、ですね、
今見せてくれてるんですけど、
はい、
ゴキブリに基板が乗っています。
そうですね、基板が乗ってですね、その太陽電池が、薄い太陽電池が付けられていて、
はい、
ちゃんと何でしょう、ゴキブリがこう曲がってもちゃんと動けるように、曲がっても全然問題ないように、すごい薄い技術が使われているんですね。そういうのを使ってですね、ゴキブリがこう動きやすいようにしながら、太陽電池で電気も作りながら自動的に動ける。
まあ当たり前だけど、はい、とてもじゃないけど人間が入っていけないようなところに、
そうなんです、
入っていったりできるわけですか。
そう、これね、なぜゴキブリかっていうと、ゴキブリっていうのは耐久力すごい、そして頑丈、そしてズバ抜けた運動神経っていうのがあるんですね。というのも、例えばこう、まあ、ゴキブリさんっていうのはいろいろこうセンサーがあって、体の中にこう毛みたいなものがあるんですね。美容っていうんですか、専門的に。
美容
っていうんですけど、帯の感じの
帯に
葉っぱの葉で美容っていうんですけども、そういうそのセンサーがあってですね、突起物感ですね。そこにこう約秒速2センチほどの風でこうパッと反応できるんですよ。
秒速2センチ
2センチぐらいの、
秒速2メートルじゃなくて、
2メートルじゃなくて、あ、この時も反応できます。パッて電話だっつって。
秒速2メートルの風に反応って、人間じゃほとんど風って感じないよね、多分。
はい。
は
とか、
はい、
で、それで 0.02秒の反応速度で反応できるんですよ、ゴキブリさんは。
それプログラミングでやったらその速さ出ないってことですよね、多分ね。
人間だとちなみに 0.2 秒です。だから一桁
10分の1、
はい、早いんですよ。
あ、
そのぐらいやっぱりゴキブリってすごくいいんですよね。
ゴキブリはすごくいい、
すごくいい。
すごくいい、
うん、なのでそこにじゃあつけちゃおうじゃないかと。
すげえ。そこの発想した人
やっぱり丈夫なので、そのまあ変な話でこういろんな機械を差し込んだりしてちょっと重くなるので、そういうのでも丈夫だからですよね。
で、それを使って
で、
リモコンでも動かせるし、自動制御で動かすこともできるし、
で、今人間を見つけることもできるプログラムが開発されたので、はい、その熱、火の熱じゃなく人間の熱を制御できるようにも自動的に動くようになってるんですよ。
だいたい人肌ぐらいのところに向かって、そうするとどこに、
う
ん、こう人が浮き埋めになってるかとかが分かると、
通信して、もう
通信、
はい、だからこうやってこう地震とかで埋められちゃって、たまたまこう目にゴキブリがこう来たとしても、あーとか言ってたら、ね、体力使っちゃうので、あ、ゴキブリが助けてくれるんだっていうふうに思うといいと思います。
まあ、ゴキブリによって今ここで私が浮き埋めになってるのが分かっているのであると、
はい、ちょっとだけちゃんと機械がちゃんと埋めてられてるか、まあ、見た目で分かるんで、それがちょっとない場合は生の自然なゴキブリさんです。
そうですね、
その時は叫んでください。
それはわーって言って、
わーって言って、その
わーって言って逃げないでしょ、
聞こえるかもしれない、
まあそれはわーは言っていいと思うんですけど、はい、ただなんて言うんだろう、 これさ、はい、せっかく科学技術週間きっかけで聞いてくれた人にいきなりハイブローすぎない
あ、じゃあなんかハイブローじゃないのにしますね。
まあもうちょっと、
はい、じゃあちょっと科学的な科学番組的に、はい、教養のある感じでしましょうか。
ほうほうほう。だどんなあの昆虫の未来技術的な活用がありますか。
はい、次はですね、トンボでございます。
トンボ、
はい、うんうん、ライオンの群れ、まあ、ライオンの狩りって成功率大体 25% ぐらいなんですって、は
い
は
い
は
い、あんまうまくいかないって言いますよね。
あんまりうまくいかないですね。
つまりはなんか草食動物捕まえようと思っても
そう
まあまあ大谷の打率より低い
ぐらい。そうそうそう、うんうん、でホウジロザメって、
はいはいはい、
まあ、300本の、ね、歯がこう狙うやつですけども、うん、あれの成功率大体半分ぐらい 50% ぐらいなんですって。
結構高いけどね。
結構高いけどまあまあ相当なエネルギーを使ってですからね、
うんうんうんうん、
でトンボは、うん、なんと意外と 95% 成功率高いんですね。
そんなにトンボって、うん、もう餌を見つけたと思ったら、
うん、
ほぼ 100% に近いぐらいで捕まえてるんだ。
すごいんですよ。
トンボってそんなになんかやばいっていうのも変ですけど、
まあ、やばい、うん、
トンボから、うん、狙われるのって例えばもっとちっちゃい虫とか
ですかね。そうそうそう、
トンボが捕まえて食べたり、
はい、うん、まあ、あいつらはですね、後ろ向きでも前でも上下逆さまでも
動きもそうか
で、すぐに止まったりとかで、空中で止まったと思ったら急に最高時速50キロ出すんで、
逃走中のハンターとか
あの、ね、
めちゃくちゃ強い、
とんでもなくすごいんですよ、あの飛行能力。実は
確かに、でもトンボって自由自在に飛んでますよね。
はい、
見てるとどの方向に飛ぶか予想つかないし、
まあそれを可能にしてるのは羽もあるし、その目でもあるんですね。3万個の目があるので、
複眼ってやつね。
複眼です、
うんうんうん、
でそういうところで、まあ、なんでしょうね、人間ってまあ大体のこういう放送業界にいれば多分わかると思いますけど、1秒間に20枚ほどの画像があればこう連続した動きで大体、
ああまあアニメとかもね、
24とかでしたっけ、
1秒間に24コマでされてますけども。
で、ね、でトンボは1秒間に300枚の画像をこう見ないとこう見分けることができちゃうんですよ。
あ、じゃあ人間のアニメとか見てると、はい、
そう、あ、もう、
もう紙芝居じゃんお前っていう風にしか見えてないんだ
そ
う、
そのぐらい目がすごいので、そういうのもあって、すごく、まあ、成功率高いんですね。
今こうシューティングゲームとかあるじゃないですか、
はい、
パソコンでこうやるときに、うん、1秒間に何回画面を書き換えるモニターを使っているかで、
そう、高いんですよね。
決まったりするんですけど、はい、もうトンボからすると、はい、1秒間に120回しか書き換えてないの何言ってんのみたいな。
リフレッシュレートですよね。
そう、リフレッシュレートがそれぐらいじゃ全然なんだけど、
そうそうそう、
トンボのリフレッシュレートは、うん、今度は 300?
そう、300枚
強っで、しかも、はい、いろんな方向を見てるわけでしょ。
そう、
複眼で3万個、
そう3万個でさ、
じゃあトンボって超高性能ハンターなんだ、
はい、めちゃくちゃそうですね。これはね、
うん、
どうやって飛んでるんだろうとか、
うん、
これ勉強したいなっていうことで、うん、米軍とかもですね、次のドローンに動いてるんですね、実は。
え、米軍トンボ研究してんの？
軍事転用、まあ、するか分かんないですけども、ええ、他の大学組織でももちろんそういう、あ、軍事転用じゃなくてちゃんと研究をしてて、
まあ、トンボのハンター能力の高さというのは研究はしていると。
そうそうそうそう。
でも米軍がトンボを研究してるっていうのはすごいですね。
噂もありますね。どこまでがあれか分かんないですけど、はい、やっぱりね、非公表だったりするので、
まあ、それはね、最新兵器でしょうからね。
そうそうそう、
はあ、
っていうぐらい、まあ、一目置くので、うん、トンボはですね、今すごいことになっています。
ってことは、じゃあなんだろう、人間を偶然トンボは食べようと思わないから、
うん、
今のところ大丈夫ですけど、うん、人類 VS トンボみたいなことに万が一になったりすると、
あ、それまずいですね。
相当敵に回しちゃいけない。
回しちゃいけない。
相手なんだトンボ。
そう、
よかった、我々トンボにとって美味しくなくてそっか、
そうなんですよ。
もう本当になんか聞いてて思ったのは、センサーがすごい、
う
ん、
ね、
虫は、
はい、
ああ我々とは全然違うセンサーを持っている。
まあ、いろんなのが本当にあるので、うん、何を言っていいかも分からないですけど、
うん、
カブトムシとかだと、
うん、
なんか抗菌性のタンパク質を作って、
抗菌性っていうのは、
はい、
菌が繁殖しないってことですか。
そうです、そうです。
ほうほうほう。
特殊なタンパク質を作って、うん、ディフェンシンっていうんですけど、
ディフェンシンっていうタンパク質の名前、
はい、
うん、
で細胞膜に穴を開けて、まあ、菌を殺すっていうやつなんですけど、
え、タンパク質なのに、
はい、
細菌を殺せちゃうの。
そうなんです。昆虫の体内にこう皮膚を通じてこう病原体が襲ってくるんですけど、そのカブトムシは、
うんうん、
幼虫だと柔らかいじゃないですか。
にゃふにゃですね。
ふにゃふにゃって入ってきちゃいやすいんですよね。
うん、
そこでディフェンシンっていうのが作用して、まあ、病原菌から守ってるんですけども、
うん、
これってその抗生物質の仕組みと全然違うんですよ。
へ
ー。だからこれどういう風になってるんだろうっていうので、耐性菌にも効くので、
うん、
これすごく今研究されている一つなんですよね。
カブトムシから新たなめちゃくちゃ効く薬ができる可能性が、
可能性もあるかも。全然違う仕組みなので、それがありがたいことなんですけど、
うん、
とか、はい、ペニシリンを超える、まあ、抗生物質じゃないので、
うんうんうん、
とかいろんなのがあるのありますね。
へー、
うん、
我々が知らない物質とかいっぱい分泌もしてるんでしょうね。
分泌もしてます。あの蜂でもいいですか？またちょっとしゃべって大丈夫ですか？
蜂ね。
あの働き蜂の仕事って、うん、まあ、なんだろうな、幼虫の世話、
うん、
花の蜜の採取とか、うん、まあ、いろいろ分担されてますよね、
うんうんうん、
でこの分担ってあの年齢によって違うんですよ。
蜂の？
蜂の年齢によって。ほうほうほう。若い蜂ほどその内部で働くですよ。
なんかこれ前も聞かなかったかな。
あれ、そうでしょ、
聞いたような気もする、う
ん、来ました。
気のせいかな。
はい、
うん、
で、で外に行けば行くほど、まあ、年を取るみたいな感じなんですけども、
うんうん、なんかそう、若いやつの方が寿命長いから、うん、外に出た方が、うん、なんか事故にあって死ぬ可能性が高いから、
うんうん、
なるべく、まあ、もうこの先追い先短いやつの方が、
うん、
死んじゃっても構わないし。
そうですね。
で、あと何だっけ、寿命はあるけど老化はしないんじゃなかったでしたっけ、蜂って。
寿命はあるけど老化はしない。ああ、ちょっとね、ちょっと近いですね。
なんか
ちょっと老化はするんですけど、あ、でもまあ、でも蜂の老化が、老化してもう老人ばかりになっちゃうと、その蜂のその集団が危なくなっちゃうので、若返る薬を作るんですね。
え？
蜂って全部メスなんですよ、大体ほとんど。
いなくはない、オスが。
オス、まあほとんど、オスはもうできたらもう違う頃に行っちゃうぐらいなので、うん、全部大体働き蜂も女王蜂も全部メスなんですけど、うん、娘に変わっちゃいます。
は？
特殊な用、水というか、なんかタンパク質を飲むか何かで
娘に変わっちゃったの。
あんまり
おばあちゃんだったのか。
おばあちゃん、集団がおばあちゃんになりすぎてしまう場合は、ちょっと調整するんですね、老化の速度を。で急に若返ったりとかするんですね。でこの仕組みが何の仕組みかがまだあんまり分かってないんですよ。
まあ、若くはなってはいるがってことが分かるけど、
そう、そこが分かってなくて、ある種のタンパク質なことは分かってるんですけど、それをさ、うまくやれば若返りの薬にもしかしたら人間も役立つかもしれないっていうので、たかが蜂なんですけども、こういうふうにと年齢の老化速度を調整してるから面白いなと思って。
いや、やっぱりなんか昆虫先輩ですよ。
いや、先輩だと思います
ね。 4.8 億年も前からいて、人類たった20万年なんだから、
うん、
人類にできないような圧倒的な超能力を獲得してるやつらがめちゃくちゃいるわけですね。
そう、
あ、
なので、まあ、いろんな、もう本当に言えばキリがないんですけども、うん、いろんなのが役立つ可能性はあるということなんですね。
じゃあもう虫からなんか学び取った方がいいぐらいですよね。なんか、
そうですね。
ね、
はい、
で、その一番初めの時に確か100万種いるみたいな話をしてましたよね。で、地上に出る時に、
はい、
昆虫が現れたって言ってたんですけど、はい、海ってじゃあ昆虫いないんですか？
海はですね、海に昆虫はね、あんまりいづらいんですよ。
まあまあまあまあまあ。
甲殻類は海の方にいたりしますよね。
はい、エビカニは基本的に。
そうですよね、
ええ。
あれは殻がですね、カルシウムからこう、取って、殻を固くしてるんですけど、
うんうん、
昆虫の場合は酸素を使って殻を固くしてるんですよ。そういう風にして、こう、仕組みを作って生きてたんで、
うん、
それで海にもう一回戻ろうとすると、
酸素がなくなっちゃう。
酸素がなくなるのと、あとね、軽いので、
うん、
殻が軽いんですね。カルシウムだと重くなって、
うん、
沈めてちゃんと動けるんですけど、軽いので魚の格好の餌になっちゃうんです。
沈みきらないから。
そう、そういうのもあって、甲殻類にはもう勝てないので、
うん、
海にはいけないんじゃないかっていう仮説が去年出たばっかです。
そんな最近？
そうです。なんで、まあ、その海にあんまり展開しないのかっていう論文が出て、それが結構有名になって、去年8月ぐらいかな、出たのは。たまたま今その論文覚えてたから、ちょっともし間違ってたらごめんなさい、見てないで言ってるんで、はい、 そう。
2023年に。
そう。あったりもするんですよね。
海はもういつの間にか甲殻類と住み分けてしまったわけですね。
う
ん、
そう。
へえ。
でもね、まあ、やっぱ昆虫って素晴らしいですよね。こう多彩でこう産む。
すごい。
産んで、だから絶滅しないので、一個だけいいですよ。これ使うか使わないか分かんないですけど。僕はね、アブラムシっていうのがね、結構注目していて。
アブラムシは、いわゆるゴキブリのことではなくて、
はい、
草とかにつくやつですね。
それメムシ目っていうとこにいる種族なんですけど、うんうん、アブラムシっていうのは、受精しないでも増える卵子を使うんですね。
もうそれも生物の原則に。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃ乗っ取ってないのでは。
そうなんですよ。で、要は卵子を使ってこうメスを産むんですね。どんどんどんどんメスを産んで、1ヶ月にね、2万倍増えるんですよ。だからアブラムシってすごい出てきますね。
確かに植物についちゃったりすると、
そうすごい出るんです。
害虫としてはやばいと。
ある意味クローンですね、科学的に言うと。で、あんまり増えすぎると、まあ空飛ぶメスが出てきて羽をつけるんですけど、でそれでも秋になると寒くなるとオスとメスを産んで、で、まあ受精して卵を産んで、その卵で冬を越すんですね。
うん、
冬は卵じゃないと越せないんですよ。死んじゃうんですね。
うんうんうん、
そうやって生きてるやつなんですけど、うん、すごくないですか。
すごい。
なんちゅう生き方してるんだっていうか、なんか昆虫の生き方ってとんでもないことがいろいろ多いので、
うん、
人間とはやっぱ全然違う生き方だなと思ったりとか。
そのアブラムシを生かして、
はい、
なんか人間の生活に役に立ちそうな。
ですね、全くわからないです。
わからない。
はい。だから今すごい追加で話しちゃったんで、全く意味につながらないんですけども。
てか、まあ、びっくりの生態なのはもっといくらもいるということですね。
そうですね。はい。そういうので、いろんな科学技術ができるかもしれませんけど、
ね。100万種いるもんね。
はい。
100万種いて、
はい。
10K?
はいはいはい。
10K 匹いるわけでしょ。
はい。
10K 回実験できないもんね。
できないですね。
ね。
できない、うん。
10万回の実験だって相当じゃないですか。
はい。できない。
ね、
うん。
100万回か。100万種いるわけだから。
あ、そうですね。
100万回の実験だって相当できないわけだから。
うん、
もう、自然界の中で、
う
ん、それが有効かどうかっていうのを、
う
ん、それぐらいもう試してるってことですもんね。
そうですね。
昆虫は、
うん。
毎日のように。
しかもまだ見つかってないのもかなりいますからね。
そうでしょうね。
そうそう。小さいんでね、あいつらはね。
ああ。
そう。すごいのが昆虫です。虫けら様です。
虫けら様ですよ。100万、はい、100万って言うけどまだ100万で、
はい、
なんかもう10年ぐらいしたら何言ってるんですか、100万だなんて250万いますよみたいなことになってる可能性も
あるかもしれません。
あるよね。
これも聞いたらもうね、もうティッシュでこう包んでこうできなくなりますね。
あ、それはそれですいません。ちょっとどうしてもお引き取り願わなければならない時は
それが氷結です ね、 もうしょうがないですね。
あると思いますけどね。
はい、
はい、ということで番組で聞いてる人からの質問を募集します。科学的に気になることをクラブ教授に聞きたいこと感想などは科学アットマーク 1242.com KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってください。ではまた次回、お相手は吉田久典と
黒ラブ教授でした。今日は何もない。
何もないって、
何もネタがない。
いや科学の話してたから。
あ、そっか、
大丈夫。
黒ラブ教授でした。
アブラムシが好きだそうです。
あ、はい。